1月29日土曜日、日本放送 OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華です。 OK コージーアップ週末増刊号、今週の放送でセレクトした聞きどころ、今後のニュースの予定などを紹介していくプログラムです。毎週土曜日の午後に更新しています。まずは今週の聞きどころ、これからのニュースの予定の紹介。後半はトレーダーで株ブロガーのひなさんから今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて、そしてこれからの投資に役立つ情報をサラインベストメントサービス代表の北川博文さんに伝えていただきます。それでは今週を振り返っていきましょう。今週は自由民主党の高市早苗政調会長のインタビューを2日間にわたってお届けしました。対中非難決議、佐渡金山の世界遺産の推薦について、経済安全保障、憲法改正など様々なテーマについてお話を伺いました。今週取り上げたニュースですが、沖縄名護市長選挙、現職の戸口武豊さんが当選。中国軍機39機が台湾の防空識別圏に侵入。日本政府がウクライナ全土に渡航中止を勧告。財務省、全国の景気判断1年3ヶ月ぶりに引き上げ。ガソリン価格170円超、価格抑制で石油元売りへの初の補助金、対策発動。岸田総理、3回目のワクチン接種加速へメッセージを発信。ウクライナ情勢をめぐりアメリカと中国の外相が会談、こういったニュースについて取り上げました。今週の聞きどころですが、1月26日水曜日に数量政策学者の高橋陽一さんに解説していただいたガソリン価格の抑制策について、こちらのニュースです。それでは今週のプレイバック。
ガソリン価格抑制策。政府はレギュラーガソリンの小売価格の全国平均が1リットルあたり170円を超えたとして、価格を抑えるため石油元売り各社に補助金を出す異例の対策を初めて発動する方針を明らかにしました。27日以降に適用されます。まあ、全国平均小売価格が1リットルあたり 170.2 円ということで発動するんだと、昨日萩生田経済産業大臣がね、閣議後の会見で明らかにしました。
これは異例の対策を初めて発動すると、当たり前のことなんだけど、なぜ当たり前かというとね、もともとガソリンっていうのは価格なぜ高いかというと、ガソリン税があるからに決まってるんですよね。はい、ガソリン税っていうのは大体、53.8 円あるわけでね、
はい、
そのうち暫定税率は 25.1 円なんだけど、まあ、その普通に考えたら価格を抑えるんだったらガソリン税を下げれば終わっちゃうんです。でこれが一番すっきりしてるわけ、
はい、
すっきりしてないやり方をやるっていうのはなぜかってことはやる。だから今まで考えたことってか、やってない当たり前でね、普通だからやる必要になったらガソリン税を下げて終わっちゃうんですよ、
本来は。
なんでこれしないのかなって。だって補助金であるとね、要するに本当に下がったか下がってないけど分かりにくいでしょ、
はい、
あと実際この数字見るとなんか数円の話だよね、せいぜいこの。
そうなんですよね、これリッターあたり3.4円
でしょ。こんなの分かんないよね、正直言うと、このくらいの差だと、なんで動いたかって、
はい、
だからそうすると、まあ、会社の人見れば補助金ポッポ入れておしまいっていうこともありえますよね。これなんかよく分かんないですよね。もう本当に5円ぐらいの効果やるんだったら5円だけ減税するのが一番簡単ですよ。なんでしないのかな、よくこういう政策私分かんないね。初めて異例だって当たり前で、こんなのこんなアホな政策考える人まずいませんよって終わっちゃうよね。
まあ、かつて一度その暫定税率の部分の法律が失効しちゃって、まあ強制的に税率が低くなったということがあって、あの時にその高い値段で仕入れたガソリンを、すぐに安くなるじゃないかって言って、安い値段で売らざるを得なくて、まあ、厳しくなった小売店があったという話を聞きます
が、それは、ね、やり方の問題でね、
やり方の問題、
だからそれはそれで、あのやり方をね、ちょっと変えればいいだけの話だと思いますけどね。
蔵出し税といってね、そうそう、あれ、あの仕入れるときにすでに税金かかってる状態で、だからこういうことが起こると、だそれは別途その部分の、まあ、赤字の部分を補填してあげるとか、いろんな方法があるんですか、
ね、あとその引き下げの花ね、パターンをねちょっと変えるとかね、いろいろ考えられますよね、そういうのはね。だからそういうやり方の話というのと、 と、でも、はい、本質的にはやっぱり税金を下げた方が非常に明快なわけですよ。でそれであと消費者に対するとか、あと業者に対する激変緩和の措置はね、
はい、
当然取るわけなんだけど、その中で考えればいいだけじゃないですか、そういうのって。
あ、
うん、だからなんかそれ反対的には私にはならんだけどね、こういうのね。まあ不思議でしょうがないね、こういうのは。でも本当にあれだよね、
はい、
要はわけわかんない政策ですね、こういうのはね。
ああ、うん、で、補助金の形でっていうのは、これ、ある意味、こう、業界に対して影響力を与えられるぞとか、そういうのがあるんですか？
与えられるぞっていうのと、あとはね、結構恣意的になるかもしれないし、で、あとこれ、でも本当にどんだけ消費者にために考えてるのかよくわかんないですよね。要するに、業者のことを考えてるのって話でしょ。不思議でしょうがないですね。まあでもね、ガソリン価格上がっちゃったっていうのも時々変な理由でみんなマスコミ説明してんだけど、
はい、
要するにコロナの話だって言うでしょ、
で
これ根っこはあれですよ、あの、なんだっけな、カーボンニュートラルですよ、基本は。
カーボンニュートラル。
うん、それがあって、LNGにすごくシフトしてるっていうのがあって、
その上に、液化天然ガスに。
あの、うん、去年風が吹かなくて、風量が起こっちゃって、はい、で、今年だったらさっき言った火山の話でね、太陽光も多分ダメでしょって話が出てるか、そういうのは根っこにあってね、それで LNG がすごく価格が上がるからガソリン積まれて上がってるってのは普通ですよ。
まあ、原油価格の上昇っていうのも、うん、まあ、世界中でその液化天然ガスの引き合いが多くなったということ
は、あれがクリーンエネルギーってことになってるね、当面はね、
うんうんうん、
そっちばっかりシフトするんでしょ、それで他に、はい、あの自然あの再生エネルギーの方が自然環境でちょっと あんまり機会期待できないって状況だから余計なんですよね、
うんうん、
そういうのは根っこにあるから、コロナの話っていうのは回復するかしないかってよく分かんないんで、ふだふだ
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード
してんだけどね。それよりかはどちらかというとこういうカーボンニュートラルの世界的な動きですよね。
はい。
うん。まあ、だからさっき言ったようにね、あの、アメリカがシェールを増産してくれるとほとんど終わっちゃうんだよね。この手の話も全て。もう増産してくれたら、この間備蓄ちょっと出すとか言われたでしょ。
ありましたね。
備蓄出すぐらいだったら増産してくれると終わっちゃうんだよね。
まあ、備蓄出すだけだと、本当焼け石に水でほとんど動かなかったですからね。
読めるもはっきり言って、あれは。
どのぐらい出すかも含めて。
で、シェールの増産をね、ちょっとね、すればね、みんな解決するんだけどね、こういうの。だこういう、うん、この話をね、
はい、
日米首脳会談ですればいいのになと私なんか思うんだけど、オンラインじゃさすがにできないでしょ、このみんな聞いてるから。
ああ。
二人の時は できると思いますよ。いや、これいいやり方あるよとか言ってね。
あんたも選挙勝ちたいだろうと。
選挙勝たなかったらもうデムダックなっておしまいですよっていう感じで言っちゃうんだよね。
まあ、岸田さん、ある意味、10月末に選挙に勝ってるから。
勝ったことが言えるでしょ。
じゃ
選挙勝たないと続かないからね。だって中間選挙負けたらもうほとんど終わりですよ、もうバイデンは。
まあまあまあ、その辺も含めてね、これが上がってくるとガソリン価格は結構日本の中だって大変ですからね。
大変だよ、それは。そうです。
さて、この後はこれからの1週間のニュースの予定、さらに後半は今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えします。どうぞ最後までお付き合いください。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。今、この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展に、モラロジー道徳教育財団は、人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。OK コージーアップ週末増刊号。日本放送アナウンサーの新業一華がお送りしています。OK コージーアップ週末増刊号。今週の OK コージーアップ、そして日本放送はスペシャル企画やゲストなど、いわゆる本当に盛り上げるですね、一週間でお届けしてきました。先ほどもお伝えしましたけれども、コージーアップは自由民主党の高市早苗政調会長にインタビューをしまして、その模様をお届けするなど、いつも気合は入ってるんですけど、さらにですね、気合を入れて楽しんでいただけるように、いろいろと考えましてですね、その 内容をお届けしてきました。本当にお聞きいただきましてありがとうございました。聞き逃してしまった方はですね、ぜひポッドキャスト、YouTube、タイムフリーでもまだまだ聞き直しはできますので、ぜひ振り返っていただければなと思います。そんな中ですね、昨日の金曜日の話なんですが、日本放送で金曜日の朝8時から放送している春風亭一之助、あなたとハッピーという番組がありまして、このハッピーの番組の中で、日時計とハムエッグ、下手くそポエムのコーナーがありまして、いわゆるこう、下手くそなポエムを紹介するというコーナーなんですが、この下手くそポエムを、企画にしてスペシャルウィーク盛り上げていこうということで、前回からこのお祭りは始まったんです。下手くそポエム祭りというお祭りなんですが、で、前回は、アナウンス室のみんながこう総出演ということで、番組始まって一番最初は飯田浩司アナウンサーの下手くそポエムが始まり、大先輩の那須恵理子アナウンサーへ高島秀武さんもポエムを披露されたりと、本当に盛りだくさんだったんですよね。で、私もですね、下手くそポエムを作るということになりまして、前回はすごくこう考えた結果ですね、その下手くそなポエムを下手くそなラップでお届けするということに行き着きまして、大変恐縮なことにその下手くそポエムアワードというのをいただきました。で、今回はスポーツアナウンサーの皆さんによる下手くそポエムをふんだんに紹介していくという企画だったんですけれども、そんな中ですね、また再びお邪魔させてもらいまして、第2弾下手くそポエムを下手くそラップでお届けするというのを、しました。たくさんすでに反響といいますか、ツイッターだったりメールをいただいております。本当にありがとうございます。スポーツアナウンサーの皆さんのですね、本当に渾身の下手くそポエムがたくさん詰まっておりますので、ぜひぜひ、ラジコのタイムフリーなどでお聞きいただければなと思っております。そしてですね、コージーアップのインスタグラムで、その下手くそポエムの様子、などですね、アップしておりますので、こちらもチェックしていただければなと思います。それではこれからニュースの予定を紹介します。1月30日日曜日、世界保健機関 WHO が新型コロナ緊急事態宣言から2年、1月31日月曜日、1月の消費動向指数発表、2021年12月の鉱工業生産指数速報発表、2021年12月の宿泊旅行統計調査発表。2月1日火曜日、定例閣議。ミャンマーのクーデターから1年。2021年12月の完全失業率、12月の有効求人倍率発表。プロ野球キャンプイン。サッカーワールドカップアジア最終予選、日本対サウジアラビア戦。2月2日水曜日、OPEC とロシアなど非加盟産油国で作る OPEC プラスの閣僚級会合。2月3日木曜日、長崎県知事選告示。ECB、ヨーロッパ中央銀行理事会。2月4日金曜日、定例閣議。小池知事定例会見。北京オリンピック開幕。ロシアのプーチン大統領が訪中し、習近平国家主席と会談。続いては1月31日月曜日からの飯田浩司の OK 浩司アップコメンテーターのラインナップを紹介します。1月31日月曜日、中央大学法科大学院教授の野村修也さん。2月1日火曜日、ロールシャッハアドバイザリー株式会社代表取締役、 SBI FX トレード株式会社社外取締役、ジョセフ・クラフトさん。2月2日水曜日、ジャーナリストの佐々木俊直さん。3日木曜日、明治大学准教授で経済学者の飯田康之さん。4日金曜日、評論家の宮崎哲也さん。コメンテーターの皆さんには6時台から登場いただきます。さて、この後はトレーダーで株ブロガーのひなさん登場です。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについて伝えていただきます。
OK! コージーアップ週末増刊号。モラロジー研究所は名称をモラロジー道徳教育財団に変更しました。日本人の国民性、勤勉、正直、親切、そして約束を守る、これらは道徳によって支えられてきたとも言えるでしょう。 今この混迷の時代に道徳が必要とされています。あらゆるシーンで持続可能な社会の発展にモラロジー道徳教育財団は人づくり、国づくり、企業づくり、家庭づくりを応援します。道徳で人と社会を幸せに、モラロジー道徳教育財団。 OK コージーアップ週末増刊号。今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてトレーダーで株ブロガーのひなさんに伝えていただきます。それではひなさん、よろしくお願いします。
はい、ひなです。今週も個人投資家の視点で今の株式市場をお伝えいたします。今週のポイントは日本市場のパニック売りです。 FOMC を前に日経平均が昨年来安値を更新するという大変警戒感の強い相場となりました。パウエル議長の会見を受けて金融引き締めに前向きな高橋勢への一層の傾斜との受け止めが広がり、日本市場も日経平均が 26,044 円まで下落し大幅安の週となりました。特にマザーズ指数が 10.1% 安と2桁の下落率となり、相変わらず新興市場の成長株が売られる展開です。またアメリカの短期金利が着実に上昇してきています。金利の上昇は株式市場にとってはマイナスの材料となりますが、アメリカではインフレ傾向を抑え込むために事前に考えられていたよりも早いペースでの金融調節を行おうとしています。それがマイナス要因として株式市場を直撃している状態です。そのアメリカ市場からの負の影響に加え、岸田政権の打ち出している金融所得課税の見直しや利益を株主への配当ではなく賃金へあてがうことで所得の向上を目指す方針が投資家の離反を呼び、さらなる下落を招いているようです。当面の間は要人発言に振り回される相場となりそうです。二つ目のポイントは休むも相場です。日経平均の 27,000 円、マザーズの800ポイントぐらいで止まってくれればと見ていましたが、大きく下回ってきました。先週ご紹介しました株式投資の格言で休むも相場という言葉があります。市場全体の流れが悪い状況ですので、ポジションは相当小さくしておいた方が良さそうです。底打ち感が感じられるまではこのような下げ相場で寝頃感の買いは危険です。下落基調でも買い下がっていける資金力のある人や、下がったところを長期で積み立てていく買い目線の人を除いては、短期中期での買いは控えた方が良さそうかなと思っています。来週のポイントは決算発表ラッシュです。来週は月替わりの週となります。2月4日にはアメリカの1月雇用統計が控えています。また国内外で決算発表ラッシュとなり、各企業の収益動向が堅調であれば投資家の物色買いが始まるかもしれません。キーエンスやレーザーテック、村田製作所、ソニーグループなどの開示には私も注視しています。ただ決算内容によっては失望売りなども出ますので、その場合はさらなる投資家心理の悪化を招いてしまいます。また中国では4日に北京オリンピックの開幕式があり、6日まで春節休暇となります。20日の北京オリンピックが閉幕後には産業活動が盛り返す可能性があることから、小型自動旋盤の大手で中国ではトップシェアの工作機械メーカー津上など国内の中国関連企業の株価も気にしています。今週の相場格言、落ちてくるナイフは掴むな。この後にナイフが地面に突き刺さってから拾えという言葉が続きます。急落時に株を買うことは落ちてくるナイフを掴むようなもので怪我をしがちです。ナイフが床に刺さったのを確認してから、株価が底を打ったことを確認してから買うべきという教えです。 株価が安くなったからと寝頃感で飛びつくのは慎みたいですね。以上、ひながお伝えしました。それでは私に続いてはサラインベストメントサービス代表取締役の北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺います。北さん、今回もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
今回はどのようなテーマのお話ですか？
はい、今回のテーマはロスカットについて話します。ロスカット、まあ、日本語では損切りということになりますけども、まあ、これを行うことで金融経済の外部環境が悪化し、株価が暴落しても一定の損で取引を終えることができ、大きな損を出さないで済むというわけなんですね。まあ、損が少なければ環境が好転しだすと再び購入を開始して、いつでも挽回が可能になります。日本証券業協会によると、2021年3月末時点の個人の口座数は2728万となって、2年前から約310万増加しています。新型コロナ感染拡大を背景に、証券投資への関心が高まっているようなんですね。インターネット取引の普及で、運用資金や年齢に関係なく、誰でも簡単に口座を開設して売買できるようになり、株式取引は私たちの身近な投資対象となっています。ただ一方で、株の指数は68万人の伸びにとどまっています。株式投資の知識や経験に乏しく、売買の仕方もよく理解しないで取引を始め、株を買ったはいいけど損が大きく膨らみ、取引をやめてしまったという方をよく見かけます。まあ、せっかく苦労して蓄えた資産を株式投資で失うことほど悔しいことはありません。株式投資は安く買って値上がりを待って売ることで利益を生むわけですけども、この当たり前の常識が守られていないようなんですね。日常生活では1本150円の大根が10円でも値上がりすると、ああ高いと言って、まあ、買うのをためらうのに、株式投資に限っては株価がどんどん値上がりしているにもかかわらず、購入するといったことがよくあります。その結果、高値をつかんで大きく損したといった話は、枚挙にいとまがありません。これは儲けたいという欲よりも、まあ、金銭的に損したくないという慎重さが高値を買う行動に走らせているようです。それを解決するには、一回の株式トレードでいくら損するかが前もって分かれば、購入株数も身の丈に合ったものになり、また安い値段で少し大胆に購入することができるようになります。株式を購入する際には、まず生活に影響を及ぼさない投資金を決め、次に購入する銘柄数を決めると、1銘柄の購入金額が決まり、購入株価とロスカット値を決め、最後に利益目標をどこに置くかをイメージします。仮に1000万の運用資金で10銘柄を購入すると、1銘柄100万までの株数を購入することができます。ロスカット値を下落率 10% に置くと、1銘柄の損は10万円ということが購入時点で決まります。これは全体の運用資金1000万に対してたった 1% の損です。万が一購入全銘柄がロスカットになっても100万円の損で済み、残金900万円でいつでも挽回することが可能になります。株式投資は大根ではありません。大根は天候不順や端境期などで出荷量が少なくなれば値上がりする単純な価格形成ですけども、株式は急に増えたり減ったりすることはなく、いろいろな要因や投資家心理が幾重にも折り重なって株価が決まります。したがって、株価変動要因をいろいろな角度から分析し、上がるか下がるかの傾向を見極めて売買する必要があります。そのためには、トレードに必要な知識やスキルをしっかり身につけ、ご自身で決めたロスカットなどのリスク管理ルールを守らなければなりません。 私たちが取引する証券市場の参加者には、銀行や投資信託会社、機関投資家などの国内法人、そして海外の投資家やファンド、さらに私たちが売買を委託する証券会社がいます。つまり私たちはそれらのプロフェッショナルを相手に売買をすることになるわけですから、まずはロスカットなどのリスク管理をしっかり行い、大きく負けないようにしましょう。株式として貸すためには自分で決めたロスカットルールを絶対に守りましょう。
OK コージーアップ週末増刊号、ひなさんによる今週の株式市場のまとめと来週の見通しについての情報、そしてサラインベストメントサービスの北さんにこれからの投資に役立つ情報を伺いました。さて、サラインベストメントサービスは証券と金融商品の助言サービスを提言する会社で、株式投資法を学べる北川株式塾を運営しています。株式投資に必要なスキルを当日撮影した動画で学び、推奨銘柄で実践トレードを行う画期的なカリキュラムになっています。株式投資初心者からベテランの方まで、投資の基本を守った安心安定の資産運用を学べる塾になっています。詳しくはツイッターの検索で漢字で株、カタカナで北さん、株北さんで検索してみてください。長くお付き合いいただきましたサラインベストメントサービス代表取締役の北さん、これからの投資に役立つ情報、今回が最終回となりました。北さん、今まで本当にありがとうございました。あなたと一緒に作るニュース番組、日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、平日月曜日から金曜日朝6時から8時までの生放送でお届けしています。ぜひ FM 放送 AM 放送はもちろん、ラジコやラジコのタイムフリーでもお楽しみください。 OK コージーアップ週末増刊号、ここまでのお相手は新業一華でした。